ちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さん、よろしくお願いします。
今日の日経平均は一時1000円を超える下げ幅になりましたね。
そうでした。
まあ、いつものことなんですけれどもね、これアメリカの株が下がった後に、まあ、日本株が下げるのはまあ仕方がないとして、日本株の方が下落率が大きくなるというような状況ですよね。
ダブルで影響を受けちゃうっていう、
それで現状のところだと、この貿易摩擦というか通商問題というか貿易戦争というか、はい、ということで、まあ、中国とにアメリカの間の関税の掛け合い、まあ、アメリカから、まあ、始まってるわけですけれども、これで世界的に、この製造業に向いた国ですとかね、
はい、
サービス業に向いた国ですとか、発展してまだ間もない国ですとか、年寄りと言ったら失礼だな、ちょっと年配の方が増えて、成熟した国ですとか、いろいろな国があって、いろいろな国の役割があって、はい、それで国際的に経済をうまく回していくっていうような、そういった流れが人為的に食い止められるっていうような状況になると、やっぱり経済の動向に対して不安が出てくるというのが、はい、まあ、現状の株価の下落の要因かと思います、はい、その不安をどのように解消していくのか、本当に企業収益が落ちていくのかどうか、まあ、このあたりね、この番組の中でぜひ、専門家の方に伺っていきたいなと思っております。
そうですね、米中の通商問題、世界の政治経済どういった形で今日出てくるか。今日のゲストの方はグローバルマクロを、ね、はい、ご覧になっていらっしゃる方ですから、
来週のためにですね、はい、ぜひ私教えていただきたいなと思っております、
はい、皆様お楽しみになさっていてください。それでは始めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。鎌田さん、来週どういう戦略立てていったらいいでしょう。
来週はもちろんですね、トランプ大統領、それから習近平国家主席の、貿易通商問題に対する考え方、発言、はい、そういったものが材料になるかとは思います、
はい、
そして、うん、物事を何を懸念しているかというのを株式の動きから見れば、これはもう中国需要に対して非常に警戒してるってことなんですよね、
はい、
これは貿易戦争で、中国の輸出が伸びなくなるというような状況になると、それが中国の内需にも影響を与えるだろうというようなことで、その中国の需要自体に、警戒の目が向かっているというのが現状で、まあ、先週というか昨日のこのアメリカの市場から振り返ってみれば、大きく 5% 以上下げたのがキャタピラーにボーイング、
はい、
飛行機と建設機械、あるいはまあね、発電機械なんかも手掛けてますが、中国を大口ユーザーとしているような会社ですね、
はい、
それから日本では機械株の下落率が目立ちますけれども、工作機械、建設機械、プラスチック加工機械、これらの大口需要先っていうのは皆やはり中国ということなので、
はい、
中国の需要のが減少するというようなことが警戒されているわけです。で、一方そのね、アメリカの市場だとアリババですとかバイドゥですとか、
はい、
いわゆる中国のインターネット企業、この中国のインターネット企業が 5% を超える下落率ということなんで、ここにはやはり中国の内需が落ちるというようなこと、まあ本来ね、中国のインターネット取引がそんなに極端に落ちるというような構造はすごく考えにくいんですけれどもね、仮にその中国のインターネット企業がの収益が落ちるぐらい中国の、消費が落ちるというようなことを前提にすると、これ習近平さんが国家主席になって、その期限を無効にしてずっと続けるというようなことに対して、この中国国民の暴動が起きるっていうような、そういうシナリオって容易に描けるじゃないですか、
はい、
給料は上がらない、インターネットでも買い物できない、そしたら不満がガンガン出てきますよ、そういうような事態を国家主席が許すかどうかというようなことで考えると、やっぱり落ち着きどころっていうんでしょうかね、お互いのこのアメリカと中国の今拳を振り上げて、その拳を振り上げた為政者にの満足がいくような結果 果を見ながら、企業収益に対しては最終的には打撃を与えないようなことにしないと、どっちも得しないように見えるんですけどね。
そうですね、うん、その落ち着きどころをどう持っていくかっていうところですね、はい。それではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします。本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
まず、伺いますよ。日経平均1000円下げました。昨日と比べて1000円下がってるところで、もう株価については、今までよりも安い値段で買うことができるわけなんですよ。今までよりも安い値段で買うことができるんですから、企業の価値がこれから目減りしないというようなことになれば、これはもう買っていいと思うんですけれども、まあ、江森さん、これからの株式ストラテジー、そういったものから教えていただきたいんですけどね。
まあ基本的にはですね、皆さん気にされてるのはやっぱ為替でしょうね。
はい。
もう今期はもう終わりですから、株は先を見てるわけで、どれぐらいの為替で、来期どれぐらいの企業収益になるのか、もうこれ次第ですよね。
はい。
まあ当然これは来期を見ていく上で、まあ特に輸出企業を中心にですね、新たな、まあ予算というんでしょうかね、企業収益の見通し、これは相当低く見積もらざるを得ないでしょうね。まあそれがその最初に出てきた時のその、まあ市場へのインパクト。まあ、これがまあとりあえず怖いですよね。
今だとドル円レートで100円ぐらいにするんでしょうかね。例えば104円台でこれから、4月の半ばぐらいまで推移するっていうようなことになると、100円ぐらいで、前提レートにするような企業も日本企業で出てきてもおかしくはないんでしょうかね。
まあかなりコンサバな企業は100円っていうのは可能性あるでしょうけれども、現実的に見たらもう105円が精一杯じゃないでしょうかね。で、できれば110円でやりたかったというのは本音でしょうね。ですから、はい、今の為替の雰囲気から見るとですね、まあ少なくともその115っていう数字はですね、まあまず回復するの難しいでしょうね。
はい。
ですからそれをまずやっぱり前提に、企業の経営者も、あと投資家も、見ていかなきゃいけない。
はい、
まあうまくいけば110。まあ、105から110の間で言ってくれれば、御の字と。ただですね、私が、メールマガジンでもう毎日書いてるですね、ドル円の理論値。
はい。
まあ、これは、名目金利から実質じ、消費者物価引いたですね、実質金利なんから見たですね、理論値はもう今、ドル円113円ですよ。
113円なんですか。
まあ、さらに1円上がってきてるんですよね。ですから、まあ、相当その買いが出てるなっていうのは正直あります。ただ、これは、もう今、先ほど鎌田さんがおっしゃったようにですね、
はい、
もう、とにかく、この政治の問題ですよね。まあ、中国を中心とした、まあ、ターゲットとしたですね、この、まあ、関税の問題ですね。もう、これがもう全てですよ。
はい。
ですから、いつもお話ししてるように、まあ、為替はですね、表面上は金利で動く。ただ、本質的には、大局的にはやっぱり政治で動くと。で、今はそこの政治で動いてるわけですから、まあ、ここは逆らない方がいいでしょうね。
はい。
だから、まあ、基本的にその日本株を見ていく上での、その基本的なその為替の水準も相当コンサバに見るべきだし、あとはその、それをベースにした、例えば日経平均の見通しも、まあ、相当コンサバにしなきゃいけない。じゃあ、ただですね、もう12倍ぐらいまで下がってきてる PR ですね。
PR ですね。
これどうしますかってことですよね。これ放置して何もしないのかと。まあ、まあ、これ、鎌田さんとも先ほどお話ししてて、まあ、意見が一致した部分ではあるんですが、例えば3年後、5年後、今より高いか安いかですよね。
3年後、5年後、トランプ大統領はトランプ大統領じゃないかもしれませんもんね。
まあ、かもしれませんし。まあ、ただですね、まあ、そう考えると、まあ、今の水準より下っていうのは、もう少なくとも相当割安だと。もう相当割安ですよ。はっきり言って。あともう一つは、トランプ政権。で、これはですね、やっぱりいろんなものが絡み合って、今、その、トランプさんが今もう2年目入ってますけれども、はい、今出てきてる政策が行われていると。まあ、一つやっぱりその、前政権のオバマ政権。
はい、
まあ、これが結局その、アメリカにとって何も効果をもたらしてなかったっていうですね、まあ、結論が出ちゃってるわけですよ。まあ、そこでいいタイミングでトランプさんがですね、まあ、いろんなこう、まあ、ちょっと話せないこともあるんですけれども、経緯でですね、彼が一応大統領になって、まあ、ああいうキャラクターを使ってですね、今アメリカがこう、うまいことですね、また世界の中心になってきて、で、経済も、政治も国際情勢も動かしているということでですね、結局みんなこう、アメリカに振り回されてるわけですよ。ただですね、これトランプさんも結構苦しいわけですよね。まあ、それをやることによって、結局その、天に唾吐いてるみたいなね、ことになるわけで、で、 まあ、世界貿易はご案内の通り、相手があっての話なんで、でそれはトランプ政権というよりも、アメリカそのものが、じゃあそれを意図して、まあ、要はその自分たちが苦しくなるのを分かりきってやるかって、これはないですよね。分かりやすいのは、今回その、関税の問題も、まあ、ほとんどの国が、まあ、その猶予か、話し合いだってなってるわけじゃないですか。はい、もう、中国だけですよ。なので、まあ、あとは中国とそう折り合いをつけるのかというところですよね。で、残念ながらね、やっぱり、アメリカは、ロシアと中国の関係を比較するとね、アメリカから見たロシアとアメリカから見た中国、この両国との関係を見た場合ですね、やっぱり中国との関係はですね、非常に良くないんですよね。で、やっぱり、アメリカから見たですね、この日本にいる、例えば政治家の中国への対応、こういうのを見てるわけですよ。で、例えば中、アメリカから見てですね、日本の政治家が中国寄りだとか、中国にちょっとこうフェーバーなことをするとか、まあ、例えばその靖国の問題とかいろいろありますよね。そういう対応を見て、どの政治家がいいんだっていうところまでアメリカ見てますからね。まあ、それだけやっぱり中国にすごくセンシティブ。で、今はそのロシアとの関係がちょっとこうアメリカね、言われてますよね。まあ、あれは、まあ、ある種、まあ、私の中ではもうほとんど出来上がってる話だなっていうことなんですよ。で、ご案内の通り、北朝鮮の問題がうまくいかなかったですよね。その中国に頼んで。まあ、ちょうどトランプさんが大統領になって、習近平さんがワシントン行って、晩餐会やってる時シリアにミサイル飛ばして、俺は見たかという脅しで、じゃあ中国に北朝鮮の首根っこを、ね、首に鈴つけろっていうふうなやらしたら結局半年間何も出てこなかったじゃないですか、はい、もうそこでもう相当関係が悪くなっちゃってますよね、うん、ただ一方で韓国がいいタイミングでですね北朝鮮と握手をしてでアメリカも引き込もうとしてるとだそういう意味ではその中国 そのアジアにおける、立ち位置は、まあ、いろんなその韓国とか北朝鮮も使いながら相当その落とし込めようとしてるってありますよね、まあ、あれだけやっぱり軍事力を今上げようとしてますから、うん、非常にやっぱりアメリカから見るとやっぱ脅威ではあるわけですよ。ただそれは軍事的な解決とこれもう今の時代できませんからね。まあ、それも経済的にやるしかないということで、まあああいう対応になってますけれども。まあ片やじゃあ、ちょっと私懸念してるのは、まあ中国の経験悪くなっちゃうと、当然これはヨーロッパの経験悪くなるんですよね。で、その兆候がちょっと今出始めちゃってる。例えば、製造業の PMI の数字がね、ちょっと今落ちてきちゃってるんで、これはドイツ中心としたそのユーロ圏の中国への輸出が、ちょっとこう悪くなっていく可能性があるのかなとかですね、はい、数字がちょっと落ちてきてるのは実はすごく懸念材料ですよ、うんうん、ですのでどちらかといってもアメリカの経済指標も大事なんですが、ヨーロッパの経済指標と株価の動きは、ね、よく見といた方がいいと思いますね、
はい今ヨーロッパの動きも見ておく方がいいとおっしゃってましたけれどもまた中国、のこの問題、ニュースに関連して今日はオーストラリアドル円も、大きく動く場面もありましたグローバルマクロ戦略の江森さんに伺いたいんですが、そのコモディティへの影響というのは、今回の問題、どういうふうに見たらいいんでしょうか。
価格面から言えばですね、あんまりその大きな影響は出てないんですよね。ただ、非鉄金属の値段がもうちょっと上がりにくくなってきているなというのはちょっとあります。で、これは原油価格以上にですね、株価との関係が非常にやっぱ強いので、非鉄金属の値段がちょっと頭打ちになってきているのは、アメリカ含めたグローバルのその株価にとってはちょっと良くない兆候になってきてるなって気はしますね。
商品相場の関連株なんかはやっぱり株価が下げるような株多かったですもんね。
そうですね。
原油はかなりね、今週も堅実な値動きをこれ辿りましたけれども、ドル安以外の要因っていうのもやっぱりこれあるわけでしょうかね。
原油はですね、やっぱりまあ、これもいつも言ってるように、ファンダメンタルズをちゃんとやっぱ見なきゃダメなんですよ。うん、で、やっぱり去年から始めたですね、OPEC、非 OPEC の減産、これがもうやっぱり非常に効いてますよね。うん、ですから、例えば OECD の在庫なんかも、まあ、以前は64日分とか、商品に対してですね、60日分とか63日分だったのはもう60日分まで減ってきたりですね、してるし、あとアメリカの国内の、需給見ても、原油在庫は非常に減ってきてますしね、あと石油製品の需要がすごく堅調なので、石油製品需要に対する在庫、これの日数がもう今18日分というですね、もう過去10年ぐらいの中でですね、3番目に一番低い水準まで来てるんで、皆さんがイメージされてる以上に、実はアメリカ国内の、原油の需給は引き締まってるんですよ。あとはシェールオイルですね。で、これもう生産量増えてるんですが、おそらくですね、今のシェールオイルのコストは、いいところだとも50ドルではペイすると。 で、今60ドル、65ドル近いので、結構今ハッピーなんですが、これ来年以降になるともっと上がっていくだろうと言われてるんですよ、コストが。で、シェルオイル企業が今、最低欲しいって言ってる値段がやっぱり65ドルなんで、60ドル、65ドル以下になっちゃうと、みんな苦しいんですよ。だから原油は、そういう意味では、為替がよっぽどそのドル安、ドル高にいかない限りは、ちょっと下がりづらいですね。なので、インフレの目が出てくる可能性が出てきちゃうということでしょうね。
需要自体はいかがですか？中国の景気が悪くなると需要が世界的に下がるというような、そういう懸念って出てくるかと思うんですが、もう、その中国の需要が下がること自体、もう今日のマーケットだと考えすぎ、警戒しすぎという捉え方でよろしいんでしょうか？それとも。
やっぱりね、今はまだ、まだですよ。希望的に言えば、2月の、まあ一回下落ありましたね、雇用統計発表の後の。あれの、まあ2回目をやってる範囲内ですよ、まだ。で、日本株は先ほどご指摘あったように、ちょっと下がりすぎてますよね。ただ、アメリカの株見ると、まあまだ許容範囲。ただ、ダウ平均で言うと、2万3000ドル、下回ってくると、ちょっと話変わってくると思うので、はい、ここは本当に注意した方がいいと思いますね。これが下回っちゃったら、ちょっと私も、さすがに、これまでの強気の見通しをどうするかは考えなきゃいけないなっていうのが今の状況です。はい。
まだ3月途中なんで、中国の3月の経済指標とか出てないんですけれども、まあ、2月っていうのは結構春節で工場があまり動かなかったとか言われてますけど、3月の状況以降なんかはやっぱり慎重にチェックしていく必要があるわけでしょうかね。
ありますね。ただまあ今の状況であれば、まあ、中国の例えば原油輸入も非常に堅調ですんでね、まあ、これが落ちてくる数字が出てきた時にはやっぱり注意が必要かなと思います、はい、そこは後ほどねチェックしたいですね、はいはい。
さてここでゴゴちゃんからのお知らせです。江森さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識、合わせ持ったコモディティ FX、 それに債券株式などの分析をメールマガジンで日々配信しております。加えて江森さんが SNS を利用した読者の皆様からの質問にも直接お答えしてくださるんですよね。
そうですね。
江森さん、
あとちょっと重要資料ですね、はい、今日ちょっとアップしてないので、来週ちょっとアップしようと思いますから、
はい、
ぜひですねホームページちょっと確認しておいていただきたいですね。
重要資料っていうのは無料で
無料でチャートをですね、複数出しますんで、
ぜひゴーゴージャングルの、サイトをチェックしてください。
そうですね、
はい、そして番組のサイトもね、チェックしていただきますと、そこからゴーゴージャンのサイトに飛べるようにもなっておりますので、ぜひ、毎日チェックしておいてください、
ね、今日もね江森さんのメルマガを今見てるんですけどね、はい、昨日のアメリカ株の下落、トランプ大統領のこの大統領補佐官の辞任ですとかね、そのあたりのマーケットへの影響といったものを、どういうふうに解釈して、そして本日の日本株に対応しなければいけないかということが、この日本株のオープンする午前9時前の段階で非常に細かくアドバイスとして掲載されているのが江森さんのメルマガなんですね。
そうなんですよね、そして各商品の想定レンジも細かく書かれていますので、ぜひですね寄り付き前にチェックして相場に臨んでいただきたいと思います。
戦っていくと、はい、次の相場を戦っていくというような、そういうツールですね。
配信価格月額税込み4500円、お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは江森キャピタルマネジメント代表江森哲さんでした。江森さんどうもありがとうございました。鎌田さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。